こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
最近はいかがですか？
まあ、最近はというよりも、まあ、今日から世の中は、まあ、収録日なんですけども、新学期なので、
新年度を迎えましたね。
やっぱこう、なんだろう、私自身もなんかこう1月1日もそうだけど、この新年度を迎えたっていうのをこう新たな気持ちになれるじゃないですか。
ですか。あまりその、体感を持てるものがなくてですね。
ああ、そうです。まあ、私の場合は、そうか、そういった意味では、そっか、私の場合はこう、まあ、娘がいるので、2人いるので、まあ、学年が上がったとか、いろいろあるじゃないですか。
うん、そうか。
うん。で、まあ、今年、
ね、入学式。
そうそう、下の子が大学入学になったので、まあ、うちでも、なんだろう、大学生って少し学生の中でもちょっと違うイメージがあるんですね。
うん。
そうすると、もう、うちの中には学生がいないような、なんかこう。
そうね。
うん。まあ、そういった意味では、ちょっとこう、気持ちを引き締めながらですね。
なるほど。少し、父としての寂しさも、ちょっと感じるところはありますね。ああ、
それは言わなくていいので。
いやいや、そういうことですか。でもたまたまね、私は、あの、収録の以前、前々回ぐらいかな、収録の時に、たまたま娘さんが、大学一番のね、志望校、
受験
発表、
ね、
合格発表のタイミングでたまたまいて、いらっしゃって、
うんうん、
合格したよというね、瞬間を目の当たりにしてしまったので、そっか、それの入学式ですか、今日。
そうですね。
いやいやいや、この場で言うのもあれですが、おめでとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
いや、素晴らしいね、優秀な娘さん2人で、もうお父さん完全負けてますからね。
もうこれからはですね、はい、何かを偉そうに言ってる場合じゃないので、
いやーね、
なんか本当教えてもらう立場になっちゃう、
羨ましい環境ですけれども、
はい、
そんな秋山先生、今日のタイトルをいきましょうか。
はい。今日はですね、前回の、まあ、流れの中なんですが、はい、その、業績を上げるということについて、改めてね、ここで、こう、皆さんに、まあ、確認というか、お話をしていきたいなと思ったんですよ。
うんうん
うん。
業績。
うん。なんかこう、やっぱり、コーチングって何のためにやってるか、みたいなことあるじゃないですか。
うん。
そうすると、やはり、目標達成のために、コーチングというので支援していくっていうのがあるんですね。
はい。
ところがやってると、何か目標達成というよりも、前回言ったようにこう自分を理想の状態に近づけることみたいに、こう気持ちがそっち側に行ってしまう場合があるんですよ、クライアントさんも。
それの結果、この間は緊張モードになってしまって、
うんうん、
逆にしんどくなるというような、ね、そうそう話もはい、しましたけども、
で、あくまでもその理想の自分を持つということは悪いことじゃないけども、それもリソースの一部として使えてるのはいいんですけども、そうではなくて、やっぱりとしっかりと業績を上げるということにフォーカスしていく、まあ、それが顧客への価値提供になっていくわけじゃないですか。
ここは秋山先生のコーチング自体も業績を上げるということは、うん、あの大前提にしているっていう。
あ、もちろんそうですね。
コーチングそのものが、そこがその、そういう方もいるですでしょうし、コーチによって何のテーマを、うん、ゴールにするかっていうのが変わってくるんですかね。
そういう部分もあると思います。それは確かにコーチの方が、そうですね、何を支援したいかという、
うん、まあ、なので今日はそういう意味で言うと、まあ、経営支援をしているという意味でのコーチングをやっている秋山先生としては、うんうん、改めて業績上げるっていうことを扱いたいと。
そうですね。で、あの、まあ、業績を上げるその目的はみたいなのはそれぞれあると思うんですが、今日はそのお話よりも、業績を上げるということは何をしなくちゃいけないかっていうことをずっと確認していきたいんですけども、
はい、
まあ、これ当たり前かもしれませんけども、その業績が上がらない、なかなか、つまり目標達成できない、割とトップに来る原因って何だと思います？
業績が上がらない理由のトップ、
トップというか、まあ、上位の方に上がってくる意外なもの。
意外なもの、うん、条件までつけられてます。何ですかね。全然わかんない。業績を上げる、上がらない、意外。ちょっと皆さんぜひ考えていただきたいですが。でも世間的にはね、やる気の話とか。
うんうんうん。
うん、
あとは、あの、問題が特定できないとかね。
ああ。
でね。これも、もちろんそれも大切なんですが、これね、 目標設定が曖昧っていうのはあるんですよ。
ああ、達成できるわけないですね。
うん、うん。だから、まあ、ゴールが曖昧だったり、その、まあ、現実可能性が今かけ離れてたり、その、目標を設定するということについて意外とですね、皆さん意識が引っかかったりするんですね。
なるほど。
で、例えば、じゃあ、今あなたが、目指している目標は何ですかってポッと聞いたときに、ズバッと出てくる人と、どこ言えばいいんですかみたいなところがあったり、
うんうん、
売上いくらですみたいなね。そうするとやっぱり脳の中に今自分は何を目指してるんだってことをやっぱり意識していく。それはすごい重要になってくる。
うんうん、
だこれも私自身も常に問いかけてますね。まあ、もちろんアウトカムって大きな概念もあるけども、その中に含まれてる目標って今俺どこを目指してるんだっけっていうところがあります。
なるほど。で皆さん目標めちゃ曖昧問題。
そうです、うん。ですから皆さんも今心の中でまず一瞬ね、あれ、今俺どこ目指してるんだっていうのを、まあ、問いかけて書けるようにしてほしいんですよ。
うんうんうん。
で、その上で、じゃあその目標を達成していくために重要なことというのは、まあ、特に今の時代は皆さんもご存じの通り、とにかくトライアンドエラーを繰り返していくと。
お、トライアンドエラー。
うん。
ルーチン回しててもダメだよという話ですか？
そうです。いろんなことにチャレンジして、うまくいった、うまくいかなかった。じゃあそこって何だろうねってことを、まあ何度も繰り返していく。だから私のクライアントさんでも、本当に目標達成がうまい人の特徴としては、今言ったように目標設定がとにかく明確。で、かつ、トライアンドエラーをもう最初から繰り返すんだってことをなんかもう決めきってる感じ。
なるほど、なるほど。
ですから、まあ、10日に一遍のお客さんもいれば、1ヶ月に1回のお客さんとかいろいろパターンはあるんですけども、やっぱり目標達成が得意な方は、そのセッションの最初のスタートの時に、あ、秋山先生、今までこの例えば1ヶ月の間にこれとこれとこれやりましたと。そしたらこれがうまくいきました。これは全然うまくいきませんでした。みたいなところからセッションが入っていくんですね。
ああ、明確な目標、そこに対しての行動、うん、そしてそこによる結果としてのトライアンドエラーというか、できなかったこと、できたこと、
うん、
もう具体になった状態からスタートできるってことですね。
そうそうそうそう。
確かにここを整理してくださいみたいなところからやられると、うん、できれば自分でという感じもね。まあ、
それもなぜかっていうとそこなんですよ。私がしてもいいんですが、その方が整理した後にまだ整理しきれてないところから入れるんですよ。
うんうん、
うん。例えばこれやってみたけども、これでうまくいきませんでした。きっとここに要因がありますとかいうときに、あ、そうなんですねと。こっちの側面ではどうだったですかとか、いろいろこうセッションの幅が広がっていくので、やっぱり皆さん自身も癖として、とにかく目標設定を確認する。じゃあ自分がやったことについて書き出す。それで何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったってことをやっぱり把握していくってことですね。
うんうんうん、
で、その時に面白いのが、うまくいった、いかないっていうのをどうやって自分が認識してるかっていうのがポイントになってきます。
お、こう言いますと。
例えば、例えばですよ。私は、この会社は、今期の数字の目標をこういうふうに設定して、例えば、じゃあ、10億円。そのために、社内の経理の仕組みを改善するみたいな、ちょっとちっちゃい目標があるじゃないですか。
うん。うん、
じゃあ、そのために、今月はここまでやる、次はここまでやるっていうのを決めた場合、その決めたところに対して、うまくいったかどうかっていうのを自分がどうやって判断するかなんですね。だから、自分が1週間とか1ヶ月間経ったときに、それが達成できたかできなかったかということをどうやって判断してるかっていうことをもう一度チェックし直すんです。
もう具体的にどういう意味ですか？全然イメージがわからないですけど。
例えばですよ。さっき言った、じゃあ大きな目標は10億円。そのために今期、経理のシステムを改善する。そのために、今月は、経理担当スタッフにペケペケを伝える。っていうのを、まあ、一つのアクションプランだとしましたよね。じゃあ、経理に、このことを伝えるっていうことを考えたときに、それが伝わったか伝わってないかをどうやって認識するかです。
それが、その、成功してるのか成功してないのかの、できたできてないのジャッジの。
そうそう。
うん、
例えばです、私がじゃあ、秋山先生、僕は先週、この経理スタッフ4名にこのことを伝えることにチャレンジしたんですが、うまくいきませんでした。時に、じゃあどうしてうまくいかなかったかって、その人が認識したかって聞くんです。
なぜうまくいかなかったんですかの前に、うん、うまくいかなかったっていうのはあなたにとってどのような意味なんですかっていうその認識をちゃんと言語化するってことですか。
それ、そうです。そうするとそこでしっかりと明確に、スタッフの人に、これはどういう意味かもう一回言ってくださいって言って言わせてみたら全然言わなかったので理解してもらえなかったっていう人もいれば、いやなんかね自分の伝え方が悪くてなんか死ぬ元の上でうまく言えませんでしたってなっちゃうわけですよ。
なるほどね。人によっては、うん、なんか軽減そうな顔して下向いてたんで伝わってないはずなんだって言って、
そうそう、
伝わったかどうかはっきりしてないけどどうなんだっていう、うん、それ本当に伝わってないんですかみたいな、
そう、
もしかしたら嫌なことがあった時かもしれないしとかねっていうようなところが、
うん、起きちゃう、
うん、
ですからその目標達成とか業績を上げるために自分が一度ランドマークとして置いたものに対してできたかどうかっていうのをどうやって判断するかっていうのがすごい重要になってきます。
なるほど。
ここね本当ね皆さんもぜひ注意してほしいんですね。まあポイントとしてはそれがうまくいったとかうまくいかなかったって私はどうやって判断してるんだろうと。で意外に多いのは自分のやった時のパフォーマンスの感覚が悪かったからうまくいかなかったって認識する方は結構多いというか、そこに頼ってしまうと、だって相手に伝えるってことなので、伝わったかどうかは相手がジャッジしていくことじゃないですか。
ここで言うテーマというのは、トライアンドエラーをしていく中でうまくいったいかないというのが必ず起きる。その、はい、いったいかないの認識というものを何をもってしたかっていうところをちゃんと見て、でその時にこう見た方がいいよっていうよりもちゃんとそこを見た方がいいよっていうのがテーマですが、どこが論点になるんですか。
まずは自分自身の判断基準をどこに置いてますかってことを認識してくださいと。うまくいったかいかないか、
うんうん、
でそれが相手に伝わったとか相手に頼られるとか相手が巻き込まれるものだったら相手に確認をしないといけないですってことです。
なるほど。要は自分だけで勝手に判断してうまくいっていってないっていう判断をするなよと。
そうです、そうです。だから本当に私のクライアントさんで、その目標達成がうまい方はそこの確認はちゃんとしてってますね。
確かに意外と抜けそうです、
うんうん、でその上でじゃあうまくいかなかったっていう時に初めてじゃあ自分の言い方とか伝え方をどう変えたらいいんだろうっていうところの議題になるし、では伝わったんだけども伝わったんだけども相手が動かなかったっていうんだったらば、じゃあ伝える内容が難しかったかもしれませんねっていう次の話ができるんですね。ですから実はその私が目標達成を支援していくときに重要にしているポイントの一つはさっき言ったように、まあ、ゴール設定をとにかく明確にしていくということと、アクションを起こしたトライ&エラーした時のトライがどうだったのかなというその評価基準をその明確にして、決して自分だけに頼らない。これがやっぱりできてる人は本当にうまいですね。
それが業績をちゃんと巻き込んだ形での、
うんうん、
コーチングになってるかの、まあ、一つ大事なテーマ論点としてあるってことですね。
ですからこれってちょっとまあ話がややこしくなっちゃうんですけども、皆さんが自分自身が部下の方と話をするときもそうですし、皆さんの部下が、まあ、チームを持っててですよ、つまり、あなたが社長で部長がチームを持っているときに、部長さんがどういう判断基準で物事がうまくいったかいかないかを見てるかっていうのもやっぱりしっかり見ておかないといけないんです。
なるほど、いうことですね、
うん、ですから、まあ、その一つ目標達成の業績を上げるっていうことに関して、自分がトライしたことがうまくいったかどうかの判断基準をどこに置いてるかってことを、まあ、もう一度見直していくってことがすごい重要だと思ってます。
なるほど。なんか結構マニアックというか盲点っていう感覚なんですかね。
そうですよね。だから本当に これは私の自分の何だろう経験というか失敗もありますね。私自身も常く判断基準が自分だけにしてたんですよ、昔。なんか俺がうまくいった感じがするとかね、
あ、
私自身の中で失敗した感じがするとか言って結構伝わったりすることもあるんですよ。
うんうんうん、よくね、あの秋山先生のようなパフォーマーの人たちは講演とかで大失敗したと思ってシーンとしてたやつがアンケートとか見たらめちゃくちゃ効果高くて、そこの特性の集まった方々がそういう静かめに聞く傾向だったみたいなね。
そうそうそうそうそう、
いろいろあるよ、
ね、まさにそのことですよね。
あくまで判断基準というのは自分の中で完結しないでやっていくっていうのが目標達成をする上で大事ですよということですかね。うん、
はい、
まあ、ということで今日も終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。